どうも、おはこんばんにちは、青です。10月2日の青色公園行き始めていきたいというふうに思います。ということで、お昼頃にですね、一度レコーディングを行ったんですが、今夜にまたやろうかななんて思って、レコーディングを行っているところです。はい、ということで、もう10月にから全国で的にね、緊急事態宣言が解除されて、各有僕も、10月からは原則出社してくださいなんていうこと言われてますけれども、どうなんですか。田舎地方とかによっちゃそういうのはあんまりないのかな。それともまああれだよね、都内とかの方がまだそれでもテレワークを続けてくださいなんていうところ多いのかななんて思ったりもしますけど、僕のところは原則新入社員あるいは3年目までの方々はみんな、原則出社してくださいねなんてこと言われてるんですけども、結構上司の方とかからもどうですかと、なんか一人で家で仕事してると鬱になっちゃうんじゃないなんてことね、すごく丁寧に気にしてくださる方多いんですけど、僕からすると家でやれた方が100倍いいので仕事の10分前くらいに起きてパソコン立ち上げてやればいいので、まあ圧倒的にまず睡眠時間の量に圧倒的な違いが出るしね、自分の時間がその分たくさん取れるから、まあこのまま週2とか週3でのテレワークをお願いしたいななんて、実は密かに思ってたりするんですが、どうなんですかね、いつまでこれテレワークが続くのかなって思ってるんですけど、なんかコロナのおかげで、でもこういう、なんていうのかな、働き方みたいなところが、なんかこう、一個分厚い壁がぶっ壊されたみたいなところは、やっぱりコロナのおかげで、まあそういう社会にちょっとずつシフトしてってるのはいいなって、実は思ってたりします。なんか、個人的にはみんながハッピーな状態よりも、社会的にちょっとアンハッピーな情勢が続くと、みんなアンハッピーだからこそなんかちっちゃなハッピーを探すのが結構好きなタイプで、なんかみんながハッピーだと逆にこうチェって思っちゃうひねくれた天の弱なタイプなんですが、まあそうですね。でもだからその社会人は電車に乗って都内の会社に行くみたいな、そういうこう固定概念みたいなのがあまり好きくなくって、なんでね、まあそんななんかこうもっとこう自由に働いて働ける環境が今後持続していったらいいななんて思うんですけども、今回、このポッドキャストのテーマはですね、前回に引き続き、本の紹介について、まあ、行っていこうかなと思ってます。で、今回紹介する本は、転職と副業の掛け算っていう本で、障害年収を最大化する生き方、転職と副業の掛け算ということで、元さんが、MOTO、元さんが書いた本です。で、この本は、なんでまず買うようになったのか、そのきっかけについてお話ししていきます。読むきっかけになったのは、まあ、なんていうんですかね、もう今の時代って、大手の会社に入っていることが必ずしも安全ではないし、まあ、もちろん安全でもないから、 ということで、そのなんていうの、ある程度転職あるいはその副業で、お金をこうゲットしてね、でまあこうやりくりできたらそれはそれでいいんじゃないかななんていうふうなことを考えているんですけども、普段から、まあそのきっかけになったものっていうのがまああって、それが長友選手、サッカー日本代表の長友選手が安定っていう言葉について、ツイートしていた時があって、今でも僕のスマホの待ち受け画面は、それなんですけど、安定っていうのはそのなんか何も動かないで、なんていうの、その場に立ち止まっていることではなくて、何か常に変化して常に常に動き続けようとしていることが安定だなんていうことを、言ってるねツイートがあったんですけど、まあそれがきっかけで、そのなんだろう、一つの会社にいてね、偉そうにしているよりかは、大手の会社とかそういう会社にいて偉そうにしているよりかは、常に転職あるいは副業みたいなのをちょっと視野に入れながら、働いていくって方がいいのかななんていうふうに思って、じゃあその転職副業ってどうやってやっていけばうまくいくのみたいなところを気になって、今回この本を、まあ、1、2年前くらいですか、買って購入して読んでました。でね、改めてこの本を今一度読み返した時に、まあいろんなことを書いてあるななんてことを再確認したわけですけども、前々回の苦しかった時の話をしようか、あそこに通ずるメソッドだったりっていうのがいくつか紹介されていて、詳しくはあそこでかなりいろいろ話したので、あれがベースになってるなっていうのはちょっと頭の片隅に置いていただきたいんですけども、まずこの本の大きな流れ、そしてその後にじゃあ元さんってどういう方なのっていうところについてお話ししていきながら、文章を、まあ、目次をベースにお話ししてね、大きな流れ確認していけたらいいかなって思っているんですけども、まずこの構成は大きく5章までになってます。で、1から3章までが転職について、その転職の方法だったり、まあその彼の生い立ちから始まって、まあ転職についてが主に書かれている本です。で、4章から5章が副業について、書かれている本になってます。でね、この元さんっていう方なんですが、詳しい説明はちょっと各自調べていただくとして、彼の大きな特徴は副業で4000万円くらい、転職、本業で1000万円くらい稼いでる方なんですけど、じゃあどうやってその本業で1000万稼いで転職、副業で4000万ぐらい稼いでるのかっていうことなんですが、彼は副業で何をしているのか、それは転職っていう情報を、転職に関する情報を提供して、収益を得てる、そういうような副業の仕方をしている人です。なので副業で4000万も稼げてるんならもう副業一本でいいじゃんって思うかもしれないですが、彼の戦い方は本業をベースにして、それで本業で働いてる中でね、あ、こういうのあるあるだよねとか、例えば転職の話もそうですし、まあ何、例えば上司との関わり方にそうだけども、そういうような本業がやってるからこそ得られるネタみたいなのを、 ピックアップして、それを実際に何て言うの、副業として、まあ情報提供あるいはブログだったりそういうので発信している、そういうような方です。なので副業一本にして、いやもう今の段階だったら副業に一本にしても多分この人食べていけると思うんですけども、転職やってるからこそ得られるネタだったりっていうのを副業で売ってるっていう、そういう戦い方のスタンスをしている方です。なので原則転職、本業は辞められないと思うんですよね。あくまでそういう人だっていうことを前提にして話を聞いていただければいいのかな、なんていうふうな、に思っています。で、まあその序章とかでは、序章とか一章では、まあ彼の生い立ちだったりとか、その安定って何だ、なんだっけそもそもみたいな、変化し続けることが実は安定なんじゃないのみたいなね、その自転車を、これこんなこと書いてないんですけど、自転車ってね、漕いで初めて安定するわけですよ。と止まった瞬間ぐらついちゃうよね、一輪車もそうだけど。それと同じような原理なんですけど、その安定ってなんだっけっていうところを今一度再確認しましょうっていう話をしていて、2章では、実際にどういうふうに転職、何回転職して成長してきたかみたいなことについて、書かれています。で、じゃあ3章で実際にどういうふうに、転職していけばいいのか、あるいはその戦い方みたいなことについて書かれていて、ここが、苦しかった時の話をしようかとすごく似ている部分なんですが、上司の評価より市場評価に軸を置くだったりとか、まあ、要はまず自分の強みしよう、知ろうよとね、自分の値段を把握するなんてことが言ってますけど、いろんな転職サイトに、赴いて、でその常に自分の転職、自分をね商品として、ね、売った時にどういうような値段がつくか、それを転職サイトとか行って常にアウトプットしながら、今自分はいくらぐらいなのか、どういうノウハウスキルを得たら自分の価格が上がるのかみたいなことを常にこうなんていうのチェックしていきましょうねみたいなことを言ってたりします。で市場価値を上げる3つのキャリア設計図みたいなことで、これは本当に苦しかった時の話を主要化のところで書いてたんですけど、まあ、成功したらお金もらえるしね、職種と業界でだいたい決まってるよ、もらえる年収がみたいな、そんな話は森岡さんも言ってましたので、ここはちょっと割愛しますね。で2番、転職活動を始める前にっていうことで、まあ転職におけるベストのタイミングなんですけど、まあ自分の調子がいい時に逆に転職した方がいいよと、つまりこう落ち込んでる時に転職する時よりは、よりかは、うまくいってる時に転職する方がベストですよ、なんてことを書かれていたりとかしています。で転職先の選び方っていうことで、まあ、実際にどういう会社を選ぶべきかってことなんですが、まあ、それもさっき言ってたみたいな職種業界によって強いところありますよ、たくさんお金をもらえる構造の仕事ありますよ、なんてことをお話ししてます。でじゃあその転職エージェントの使い方ね、実際にその転職サイトエージェントとかと会って、その自分の値段を知ろうよっていう話の使い方ってことで、まあ、いくつか転職エージェントタイプがあるらしいんですね。求人を大量に収集するタイプ、転職エージェントだったり、一点押し型エージェントだったり、5つタイプがあるんですけど、寄り添い提案型エージェント、業界の事情通エージェント、ヘッドハンター型エージェントみたいな感じでいくつか分類されてて、まあその自分に合った転職エージェントを使って自分の値段を ジャッジしてみると、チェックしてみるといいですよなんてことが書かれてます。まあ、これちょっと頭の片隅に置いていただいて、まあ、いざ自分がその局面に立った時にはそれ注意して、選んでみるといいんじゃないでしょうか。で、次、書類作成編みたいなことが書かれていて、まあ、要はどうやって自分の強み伝えるかみたいなところ、注意ポイント等々お話ししてました。で、まあ、自分の強みをただ伝えるのではなくって、相手がどういう強みの人が欲しいか、相手のニーズをまず把握することが大事で、ただ自分の強みを伝えるんじゃなくて、相手にメリットのある自分の強みを伝えるっていうことが大事だよってことが書かれてます。これは確かに分かってはいるようだけれども、改めて言葉にされると、思い当たる節、そうだよな、そうだよな、なんていうことが、思ったりしますけれども、で、共通点と類似点を見つけるみたいなことが書かれてます。で、これはどういうことかっていうと、自分とその会社とのまず共通点を見つけると。で、例えばこういうところが僕の今までやってきたキャリアの中で、似てますとね、方針だったり価値観だったり。で、類似点はこれから例えば会社がこういうふうにやっていこうと思うっていうところと、じゃあ今まで僕はこういうことをやってきた、これと会社のこれからやっていきたいことが少しリンクしませんかみたいな。だからあなたの会社で働いても再現性っていう言葉使いますけど、就活とかではよく必要な、まあ、ものすごく見られているポイントなんですけど、再現性。あなたの今までの過去の成功体験あるいは失敗談を踏まえて、じゃあ、自分たちの会社に入ってもらった時に、同じように困難を乗り越えられるかっていうところを見てるのが再現性ってとこなんですけど、まあ、再現性があるかどうかななんていうところをチェックしてるよっていう話ですね。だから、まあ、それを考慮した上で、自分の強みだったりっていうのを提案できるといいですねと。で、また社内評価ではなく個人でできることを書くってことで、社内でどう評価されてるかではなくて、あくまでこう結果、そしてそのプロセスみたいなところを、きちんと掘り下げて、そして伝えるってこと大事ですよなんてこと書かれてますね。まあ、今まで、当たり前だと思ってたことをもう一度言葉にしてくれてるというような認識でいいと思います。うん。で、まあ、面接でツッコミどころを用意しておくみたいなこととか、要はその面接官がどういうとこ気になるかなっていうのはあらかじめね予測して、突っ込みたくなうつうずしたくなるような文章を書いてみるみたいなこともありますけども、まあ言われればそうだよなっていう感じですよね。で、まあ何ができる人なのか伝えるだったりとか、情報の見方と発信の仕方を考えるだったり、まあそういうところがありますと。で、まあ内定後に大切にすべきことってことで、そのちょっと失礼かなとは思う人もいるかもしれないけれど、ちゃんと希望年収をきちんと伝えるっていうのことが意外と大事ですよみたいなこと書かれていました。なので結構それを控えめに言わずに本当に欲しい額をきちんと伝えるっていうことが実は大事なんですよなんていうことを書かれています。で、あとはですね、まあ大体こんな感じで、転職についてのお話を終わりにします。ここでも分かる通り、彼はその転職活動をいくつかしていく中で自分のブランディングみたいな、また言葉使っちゃうようで悪いですけど、そういうところのノウハウを結構磨いてたんだななんていうことが分かります。それが結果的に副業にも生きてきてる、そういう見方なのかななんていうふうに思ってるんですけども、 そうですね、自分のすごいところを押すのではなく、相手が求めていることに対して自分ができることを伝えるのが基本ですっていうことが書かれてたりねしますね。うんうんうん、こんな感じで転職についての説明は終わりにします。次に副業のことについて4章からの話、簡単にかいつまいでお話ししていきたいと思いますが、元さんはツイッターを主戦場に副業をしています。僕の副業はサラリーマンとして苦労して得たことや自分の転職経験をコンテンツにすることで副収入を得ていますっていうふうなことが書いてあります。先ほども言ったような戦い方で副業を行っているんですが、なんかでも、サラリーマン副業のやり方について、書かれているので、ここちょっと取り上げていきたいと思いますね。まず1番、時間を切り売りする労働集約型の副業にはしないということで、サラリーマンができる副業に大きく4つのパターンがあるそうです。1つ目がコンテンツ配信、2つ目が転売、3つ目がイベント、4つ目が投資ということで、で彼が考えている大事にしていることの一つに、サラリーマンの副業において大切なこと、それはリスクが少ないこと、負荷が小さいことだと考えていますということが書かれています。働きすぎて本業に支障を来してしまって本末転倒だし、できるだけ個人の持ち出しが少なく手軽に始められるのがいいですよってことが書かれています。で中でも最もリスクが少なくて負荷が小さいものが、かつツイッターの個人ブランディングと相性がいいのがブログなどのコンテンツ配信なんだそうです。なので彼はノートだったりとかボイシーっていうようなアプリを使って、自分のコンテンツ配信に注力をしているそうなんですが、大事なことは副業はなるべく自分が手を動かさなくてもお金が入ってくる状態を整えるっていうことが、理想ですよっていうようなことが、書かれています。人は自分にとって有益な情報にお金を使います。お金を払ってでも知りたい有益な情報を分解していくと、自分と同じ悩みを持った人がそれをどのように解決し、結果どうなったのかという、そういうエピソードっていうのに価値を感じるのが多いのですっていうようなことも書かれてますね。うんうんうん、サラリーマンの経験には多くの需要と供給が潜んでるので、こういったところで逆に戦っていくっていう方がいいんじゃないのなんていうふうなことを元さんは考えたそうです。で発信するテーマっていうのはじゃあどういうのがあるかっていうと、リクルートを見てみるのがいいんじゃないかっていうことを書いてあります。でそのリクルートが展開しているゼクシー、恋愛とか結婚の話だったり、リクナビ、就職だったり転職だったり、スーモ、賃貸、住宅購入、カーセンサーなどの領域は人生における重要な意思決定のシーンであるため、情報収集をする人が多いとね。そしてリクルートはそのマッチングで稼ぎ、時価総額は6兆円を超えていると、明らかにお金が動く分野っていうことなんですけど、こういう構造を知ってるかどうかも一つ副業を戦いやっていく上で、莫大に収益を上げていく上では一つ重要なのかななんていうふうに思いますね。であとはまあ目標金額を決めて、自分はどれぐらい稼ぎたいのかっていうのを明確にしておく必要あるよなんてことも書かれています。あとは、大切なのは人の役に立つ内容を生むということで、自分の経験を出し惜しみすることなく発信していくことも大事ですよなんてことが書かれていますね。はい、ということで、まあ、大体こんな感じなんですけども、副業ってどうもイメージつきづらいななんていうことを思っていたんですが、実は結構ロジカル的にね、なんかその手法を こう一個一個手順を追っていけば実は誰でもできるような気もするなぁなんていうことを改めて読んで感じた次第ですね。あとはそのツイッターの使い方について、まあ、いくつか説明あって、これはちょっとぜひ読んでもらう、この本読んでもらいたいなって思うんですけど、まあその誰振り構わずいろんな人フォローするんじゃなくて、共感してくれる人、同じテーマの人、反論する人ではなくてできるだけ共感してくれる人っていうのをまず、自分の手元に置いておく、フォロワーに置いておくっていうことだったり、あとは引用リツイートっていうことを使って、彼の意見に賛成ですよみたいな意思を表示していくことで、どんどんこう共感を増やしていくっていうような見せ物によって人を巻き込む方法なんてこと書いてありますけれども、そういうような、ことで、まあ、ツイッターをうまく活用していくことも、一つのブランディング化ですよねみたいなことを書かれていますね。以上ですね。なのでまあ総括してみると、その転職っていうのを武器にして、逆に武器にして副業で稼いでるっていう元さんの働き方について見えてきましたけども、なんかそれ以外でもさっき言ってたそのみんなが気になるあのネタっていうのがいくつかやっぱりそのあるので、まあまずはその自分のなんだろうな興味ある分野とか、まあ、そこからを切り口にもいいし、自分しかやってないような苦しかったことだったりとか、なんかそういうエピソード、そういうのをネタにして、自分を、まあ、ブランディング化っていう言葉に使っちゃいますけど、いうようにしてやっていくとうまくいくのかななんていうふうに思いました。ただ、元さんもおっしゃってましたけど、これ終わりがないんですよ。だからそのある程度稼げるからもういいやって、まあその目標がそこで決まってるならいいんだけども、転職も常に転職してからが大事だから、転職してから結果出すことが大事なので、副業もそうですけど、常に漕いでなきゃいけないっていうのは、終わりがないよっていうのはある程度事前に覚悟しておかなきゃいけないなっていうふうに思いました。はい、ということで今回も色恋日記を終わりにしていきたいというふうに思います。いかがだったでしょうか。転職と副業ってなんかちょっと興味あるんだけどなーって思ってたけれども、いまいちどこから調べようかわかんないなーって思ってた方の支えになったらいいかなーなんて思って今回お話ししました。さっき読み上げを忘れちゃったんですけど、まああらかじめその転職を頭の片隅に置いといて、過ごしていくっていうことが大事なんじゃないかななんて話をしましたけども、次に自分が行きたくなりそうな、行きそうな会社リストっていうのを、作っておくといろんなアンテナが広がっていいんじゃないかななんていうことが書かれてたので、ぜひおすすめしたいかななんていうふうに思うし、自分でもやってみようかなって思ってます。で、今後はですね、また定期的に配信しますし、実は大学の頃の友達の人とポッドキャストをまた新しくやるかもしれません。他のものが回せてないのにやるのかよっていう思いもあるんですが、まあおいおいここでもお話しするので聞いていただければなと思ってます。あと最近は雑談があんまりできてないので、なんかいろいろ実はこうこれってどうなんだろうみたいなこと、あとなんか実際皆さんにもちょっと意見もらいたいななんて思うことがあるので、それこう連絡やり取りできるような場所っていうのも整備してちょっと意見交流していけたらななんて思ってます。はい、では今日はこれで で終わりにします。ではではまたね。バイバーイ。